ここへ来ていらっしゃるのはどなたなんですか？その方たちと自分とが因縁のあるというような夢を私は前に見たのですが、なんだか今日こちらへ伺って謎の糸口を得た気がします。と源氏が言うと、突然な夢の話ですね。それが誰であるかお聞きになっても今日が納めになるだけでございましょう。前の安土大納言はもうずっと早く亡くなったのでございますからご存知はありますまい。その夫人が私の姉です。未亡人になってから尼になりまして、それがこの頃病気なものですから、私が山にこもったきりになっているので心細がってこちらへ来ているのです。宗図の答えはこうだった。その大納言にお嬢さんがおありになるということでしたが、それはどうなすったのですか？私は公職から伺うのではありません。真面目にお尋ね申し上げるのです。少女は大納言の意地であろうと想像して源氏が言うと、ただ一人娘がございました。亡くなりましてもう10年余りになりますでしょうか。大納言は宮中へ入れたいように申して、非常に大事にして育てていたのですが、そのままで死にますし、未亡人が一人で育てていますうちに、誰がお手引きをしたのか、兵部卿の宮が通っていらっしゃるようになりまして、それを宮のご本妻は、なかなか権力のある夫人でやかましくお言いになって、私の姪はそんなことからいろいろ苦労が多くて物思いばかりをした挙句亡くなりました。物思いで病気が出るものであることを私は姪を見てよく分かりました。などと宗図は語った。それではあの少女は昔の安土大納言の姫君と兵部卿の宮の間にできた子であるに違いないと源氏は悟ったのである。藤壺の宮の兄君の子であるがためにその人に似ているのであろうと思うと、一層心の惹かれるのを覚えた。身分の極めて良いのは嬉しい。愛する者を信じようとせずに疑いの多い女でなく、無邪気な子供を自分が未来の妻として教養を与えていくことは楽しいことであろう。それを直ちに実行したいという心に源氏はなった。お気の毒なお話ですね。その方には忘れがたみがなかったのですか？なお明確に少女の誰であるかを知ろうとして源氏は言うのである。亡くなります頃に生まれました。それも女です。その子供が姉の新婚生活を静かにさせません。姉は年を取ってから一人の孫娘の将来ばかりを心配して暮らしております。聞いている話に夕方見た天君の涙を源氏は思い合わせた。妙なことを言い出すようですが、私にその小さいお嬢さんを託していただけないかとお話ししてくださいませんか。私は妻について一つの理想がありまして、ただ今結婚はしていますが、普通の夫婦生活なるものは私に重荷に思えまして、まあ独身者のような暮らし方ばかりをしているのです。まだ年が釣り合わぬなどと常識的に判断をなすって失礼な申し出だとおぼし召すでしょうか。と源氏は言った。それは非常に結構なことでございますが、まだまだとても幼稚なものでございますから、仮にもお手元など迎えていただけるものではありません。まあ女というものは夫の良い指導を得て一人前になるものなのですから、あながち早すぎるお話とも何とも私は申されません。子供の祖母と相談をいたしましてお返事をするといたしましょう。こんなふうにテキパキ言う人が僧侶のいかめしい人であるだけ、 若い源氏には恥ずかしくて、望んでいることをなお続けて言うことができなかった。阿弥陀様がいらっしゃる堂で、用事のある時刻になりました。松庵の務めがまだしてございません。済ませまして、また。こう言って僧侶は御堂の方へ行った。病後の源氏は気分も優れなかった。雨が少し降り、冷ややかな山風が吹いて、その頃から滝の音も強くなったように聞かれた。そしてやや眠そうな読経の声が絶え絶えに響いてくる。こうした山の夜はどんな人にも物悲しく寂しいものであるが、まして源氏はいろいろな思いに悩んでいて、眠ることはできないのであった。初夜だと言ったが、実際はその時刻よりも更けていた。奥の方の室にいる人たちも起きたままでいるのが気配で知れていた。静かにしようと気を配っているらしいが、数珠が脇息に触れて鳴る音などがして、女の立ち居の衣ずれもほのかに懐かしい音に耳へ通ってくる。貴族的な良い感じである。源氏はすぐ隣の室でもあったから、この座敷の奥に立ててある2つの屏風の合わせ目を少し引き開けて、人を呼ぶために扇を鳴らした。先方は意外に思ったらしいが、無視しているように思わせたくないと思って、一人の女がいざり寄ってきた。からかみから少し遠いところで、不思議なこと、聞き違いかしら、というのを聞いて、源氏が、仏の導いてくださる道は暗いところも間違いなく生きうるというのですから、という声の若々しい品の良さに、奥の女は答えることもできない気はしたが、何のお導きでございましょう。こちらでは何も分かっておりませんが、と言った。突然ものを言いかけて、失敬だとお思いになるのはごもっともですが、初草の若葉の上を満つるより、旅路の袖も露ぞ乾かぬ。初草の若葉の上を満つるより、旅路の袖も露ぞ乾かぬ、と申し上げてくださいませんか。そのような言葉を頂戴あすばす方がいらっしゃらないことはご存知のようですが、どなたに。そう申し上げるわけがあるのだとお思いになってください。源氏がこう言うので、女房は奥へ行ってそう言った。まあ縁な方らしいご挨拶である。女王さんがもう少し大人になっているように、お客様は勘違いをしていられるのではないか。それにしても若草に例えた言葉がどうして源氏の耳に入ったのであろうと思って、天君は多少不安な気もするのである。しかし変化の遅くなることだけは見苦しいと思って、枕言う今宵ばかりの露けさを深山の苔に比べざらなん。枕言う今宵ばかりの露けさを深山の苔に比べざらなん。とても乾く間などはございませんのに、と返事をさせた。こんなお取り次ぎによっての会談は私に経験のないことです。失礼ですが、今夜こちらでご厄介になりましたのを機会に、真面目にご相談のしたいことがございます、と源氏が言う。何を間違えて聞いていらっしゃるのだろう。源氏の君にものを言うような晴れがましいこと、私には何もお返事なんかできるものではない。天君はこう言っていた。それでも冷淡なお扱いするとお思いになるでございましょうから、と言って、人々は天君の出るのを勧めた。そうだね、若い人こそ困るだろうが、私などまあよい。 丁寧に言っていらっしゃるのだから、天君は出て行った。出来心的な軽率な相談を持ちかけるものだとお思いになるのがかえって当然なような。こんな時に申し上げるのは私のために不利なんですが、誠意を持ってお話しいたそうとしておりますことは、仏様がご存知でしょう、と源氏は言ったが、相当な年配の貴女が静かに前にいることを思うと、急に希望の剣が持ち出されないのである。思いがけぬところでお泊まり合わせになりました。あなた様からご相談を承りますのを、前生に念を置いていないこととどうして思えましょう、と天君は言った。お母様をお亡くしになりましたお気の毒な女王さんを、お母様の代わりとして私へお預けくださいませんでしょうか。私も早く母や祖母に別れたものですから、私もじっと落ち着いた気持ちもなく今日に至りました。女王さんも同じようなご境遇なんですから、私たちが将来結婚することを今から許しておいていただきたいと、私はこんなことを前からご相談したかったので、今は悪くお取りになるかもしれない時である。折がよろしくないと思いながら申し上げてみます。それは非常に嬉しいお話でございますが、何か話を間違えて聞いておいでになるのではないかと思いますと、どうお返事を申し上げてよいかに迷います。私のようなもの一人を頼りにしております子供が一人おりますが、まだごく幼稚なもので、どんなに寛大な心ででも将来の奥様にお義士になることは無理でございますから、私の方でご相談に乗せていただきようもございません、と天君は言うのである。私は何もかも存じとります。そんな年齢の差などはお考えにならずに、私がどれほどそうなるのを望むかという熱心をどうご覧ください。源氏がこんなに言っても、天君の方では女王の幼稚なことを知らないでいるのだと思う先入見があって、源氏の希望を問題にしようとはしない。宗図が源氏の部屋の方へ来るらしいのを機会に、まあよろしいです、ご相談にもう取り掛かったのですから私は実現を期します、と言って源氏は屏風を元のように直して去った。もう明け方になっていた。